2ページから5ページ特集、あなたの足元では今日も下水道が働いています。特集、あなたの足元では今日も下水道が働いています。今月は地下で人知れず頑張ってくれている下水道のお話です。職員の力を合わせてお伝えします。ページ右下に水道課手塚さんの腰から上の立ち姿の写真があります。次の文章は手塚さんの吹き出し風になっています。皆さんが毎日トイレや台所で何気なく流している排水や空から降った雨はすべて下水道に流れています。そして皆さんの知らないうちに浄化され諏訪湖へと流れていきます。下水道は次のような快適な生活に欠かすことのできない重要な役割を担っています。9月10日は下水道の日です。この機会に縁の下の力持ち下水道に意識を向けてみてください。下水道の役割、3項目あります。 1. 生活環境の改善、汚水の浄化などにより街並みを清潔にすること。2. 公共用水域の水質保全、河川や海の水質を保全すること。3. 浸水の防除、雨水を排除すること。岡谷市の下水道、工事の始まり、昭和49年、使用の始まり、昭和54年、管の延長、295km、復旧率 99.8%。 岡谷市の下水道は昭和49年から工事を始めて昭和54年から順次使えるようになりました。地下にある管の延長は市内全体で 295km にもなります。復旧率は 99.8% で市内のほとんどの人が利用できるようになっています。写真説明、2ページの上部2分の1は下水道のマンホールの蓋を大写しにした市内の風景です。左側に大きく白抜きで特集の表題が、右側には市内の中学生がデザインしたデザインマンホール、桑の葉と蚕がデザインされていますと説明があります。上下に2頭の大きな蚕があり、2頭の継ぎ目には眉が描かれています。中央部分には桑の葉が2枚あります。説明終わり。下水道利用のルール、流してはいけないものを把握し正しく下水道を使いましょう。下水に流してはいけないもの、水道課伊藤さん男性がページ右上に腰から上の写真があり、吹き出しで次のように伝えています。次のゴミは流さないよう特に注意してください。3項目あります。 1. 食用油、理由、冷えて固まると詰まりの原因、終末処理場の機能を低下させる、クリーンレイクスは。 2. 台所のゴミ、ビニール製品、髪の毛、トイレットペーパーの芯、ティッシュペーパー、紙おむつ。理由、下水管の詰まりの原因、ポンプ場の故障の原因。3. ガソリン、石油。理由、爆発の原因。これらを流してしまうと、3項目あります。1. 下水管の流れが悪くなり、汚水が溢れる場合がある。2. 排水設備や下水管の詰まりの原因やポンプ場の故障の原因となる。3. 固形物等が詰まり、その上流側にある下水道施設に汚水が滞留する。2枚の写真があり、左側は赤字で NG とあります。説明文、固まった油やティッシュペーパーなどが詰まってしまった下水管とあり、管の下両側には灰色のゴツゴツしたものが隙間なくあり、正面には白い詰まり物が下から6分目くらい 綿のように詰まっています。右側の写真は紺字で OK とあり、道路のトンネルのようにずっと先まで見えます。右下に水道課小林さん、女性が吹き出しでルールを守ってこのようなきれいな下水管を目指しましょうとあります。説明終わり。下水管の点検。岡谷市の下水管は古いものは使い始めてから50年近く経っています。市では計画的に管に異常がないか調査点検し、必要に応じて順次清掃や取り替え工事を行っています。下水管点検の周期、腐食しやすい箇所とその他一般的な箇所に区分けし、効率的に調査点検を行っています。腐食しやすい箇所、腐食環境下5年に1回、その他の箇所一般環境下15エリアに分け、毎年1エリアずつ。カメラによる点検。人が入れない下水管の点検は管口カメラを使って行います。地上から管口カメラをマンホール内に挿入して撮影し、管路内の状況を確認します。ズーム機能付きのため、管口から約15メートル先の状況を確認することができます。この点検で異常が発見された箇所は、下水管の中に自走式のテレビカメラを入れて詳細に調査します。テレビカメラ調査。下水管異常の例。次のようなひびが入っている管は、放っておくと管が潰れて下水が流れなくなったり、道路が沈んだりしてしまう原因となります。写真が3枚あります。1枚目、白く見える筋がひび割れと説明があり、ひび割れた管を写しています。2枚目、樹木根の侵入とあり、写真左側に木の根が上から下へ通っています。3枚目、管のひび割れから水が侵入とあり、水が垂れている写真です。写真説明終わり。ページ右上に水道課岩田さん、女性が立ち姿でいます。これが管口カメラですと説明があり、このカメラで撮影した写真を見て、下水管に異常がないか確認していますと吹き出しになっています。管口カメラは岩田さんの身長より長く、アルミ缶の上部から下部のカメラ部分にループ状の線がつながっています。以上説明終わり。古い下水管を新しくする工事、構成工事。下水管を新しくする工事の一例を紹介します。古い下水管の中に新しく丈夫な管を作る工法で、道路を掘らずにマンホールの中からすべての作業を行います。4項目あります。1、折りたたんだ管をマンホールからひび割れた管に入れる。地上ではトラックに新しい管を荷台に積み、マンホールへ、近いところのマンホールにウインチをセットし、折りたたんだ管を巻き上げます。管引き込み工程。2、蒸気で熱を加え、形状記憶効果により円形に復元。地上ではボイラーユニット車で蒸気を通し、新しい管を円形に復元させます。管加熱工程。3、圧縮した空気を送り、管の径を広げる。地上では気節管に密着。管核径冷却工程。4、気節管内に密着した新しい管が形成される。なお、折りたたんだ管と管をマンホールに引き込む写真が2枚あります。下水道と災害。大きな地震が起きると地中の下水管が壊れ、トイレなどが使えなくなる事例があります。岡谷市ではこのようなことのないよう、下水道の耐震化工事を進めています。下水管の耐震対策。全ページで解説した構成工事を行うことで、下水管の耐震化を行っています。下水管とマンホールのつなぎ目、管口の耐震対策。 地震が起きた時にマンホールと下水管のつなぎ目が壊れないように関口耐震化工事を行っています。ゴム材などの関口耐震材を設置し、地震の衝撃を吸収します。設置された写真が1枚あります。マンホールの耐震対策。大きな地震が起きると液状化現象により地面からマンホールが飛び出してしまうことがあります。このようなことが起こらないようにマンホールに重りをつけるマンホール浮上抑制工事を行っています。地震により道路からマンホールが飛び出した状態と説明があり、工事前の写真が1枚あります。重りをつけ固定しますと説明があり、工事後道路面からマンホールが飛び出していない写真があります。マンホールトイレ。下水管が壊れてしまった場合、避難所でも衛生的にトイレが使えるようにマンホールトイレを整備しています。普段は駐輪場などとして使っている場所に専用配管を設置し、災害時は間仕切りを立ててトイレとして使用します。現在、市役所、岡谷市民病院、消防署、4中学校、5小学校に整備しており、今後全小学校に設置する予定です。及川小学校の設置状況と説明があり、トイレの写真が2枚あります。ページ右上に水道課小松さん男性の全身の写真があります。左手で拳を作り上げています。吹き出しに安全安心な下水道のために整備を進めますとあります。雨水出水浸水想定区域図を作成しました。雨水出水浸水想定区域とは、想定しうる最大規模の降雨、1時間147ミリメートルの降雨により公共下水道などの排水施設、下水道や側溝で雨水が排除できなくなった場合に浸水が想定される区域のことです。近年の気候変動により、これまでにない規模の大雨が発生するケースが増えています。岡谷市ではこうした事態にも備えるため大雨を想定してシミュレーションを行いました。色がついている場所は浸水が予想される場所となりますので、大雨の際はご注意ください。詳しくは岡谷市ホームページをご覧ください。岡谷市のホームページで確認できますと QR コードがあります。
6ページから7ページ特集。6ページ下水道の仕組み。1分流方式。岡谷市では汚水を流す管と雨水を流す管を別々に管理する分流方式を採用しています。水道課の清水さんが右手の人差し指で生地を刺している写真が載っています。普段目にすることがなく分かりにくい下水道について、図を使って解説しますとコメントがあります。生活によって出る排水、汚水。汚水マンホールの写真があります。汚水を流す管を通して、諏訪市のクリーンレイク諏訪、豊田終末処理場に運びます。降った雨や雪、雨水。雨水マンホールの写真があります。浸透マスで、地中に浸透させるか、雨水を流す管で集め、直接川や諏訪湖へ流します。2、維持管理の区分。個人の敷地内にある下水道を排水設備。道路など市が管理する範囲の下水道を公共下水道とし、個人の敷地内の排水設備は各個人で維持管理をし、公共下水道は市が維持管理を行います。水道課小林さんが右手で生 記事の図を指している写真が載っています。私たちの家の排水は地下で下水道とつながっていますとコメントがあります。排水設備と公共下水道の図の説明をします。家と道路の絵があります。家の中のトイレ、洗濯機、お風呂場、台所からの汚水はそれぞれ汚水マスに流れ込みます。その汚水が集まって公共下水道の公共マス、マンホールの下水道管に流れ込み処理場へ送られます。家の雨どいの雨水は雨水マス、浸透マスに集められ、道路など市が管理する範囲の雨水は雨水マス、浸透マスで地中に浸透させるか雨水管で集め、直接川や諏訪湖へ流れます。図の説明終わり。3、送水の方式。下水道は基本的に自然流下で高い方から低い方へ流れますが、勾配が取れない場所ではポンプアップして送っています。岡谷市の汚水は最終的に諏訪市にあるクリーンレイク諏訪へ送って処理をします。1、自然流下。下水管の高低差を利用して下水を流す方式。自然流下の図が載っています。下水が高い方から低い方に向かって流れている図があります。自然流下の図説明終わり。2、ポンプアップ。自然の勾配が取れない場所で採用される方式で、下水を吸い上げる揚水ポンプ、圧力で下水を送る圧送ポンプを使って下水を送ります。ポンプアップの図が載っています。下水管が流れている途中にポンプが設置されている図があります。ポンプアップの図説明終わり。7ページ、下水道 Q&A。 下水道 Q&A。 下水道に関する疑問にお答えしますと水道課の中立さんの写真が載っています。クエスチョン1、岡谷市で排出される汚水量はどのくらい？アンサー、1年間の汚水量は525万9603立方メートルであり、市内で水洗便所を利用している人口45,299人で割ると、年間1人当たり116立方メートルの汚水を下水道に流していることとなります。これは一般的なお風呂の湯船300リットルに換算すると386杯分に相当します。一人が1日に湯船1杯くらいを流している計算になります。クエスチョン2、下水管の直径と地面からの深さは？アンサー、汚水管直径150mmから1000mm、雨水管直径600mm から1350mm、深さ 1.5m から 3.0m 程度。条件により 0.6m から5m の箇所もあります。クエスチョン3、岡谷市の下水道は地震に強い？アンサー、市内の下水管約295km に対して、耐震化済みの下水管は約 183km と、下水管全体に対する耐震化率は約 62% です。岡谷市は比較的地盤が硬いため、地震によって下水管が 大きく破損する可能性は少ないと考えられます。クエスチョン4。下水道がなかったらどうなってしまうの？アンサー。水が汚いまま川や諏訪湖に流れ込むため、魚や貝などの水の中の生き物が住めなくなり、町中が汚れた水や嫌な匂いでいっぱいになってしまいます。また、雨水を川に流すことができなくなり、大雨が降った時には道路が水浸しになってしまいます。下水道がなかったら、清潔で健康的な生活を送ることができなくなってしまいます。マンホールカード。マンホール蓋は、その土地の名所、名産物、文化などが描かれ、路上を飾るご当地ものとして、近年注目を集めています。岡谷市のマンホール蓋は、鹿のツツジをデザインしており、市役所や鶴峰公園などにカラーの蓋があります。カードは次にお知らせする場所で無料で配布しています。2箇所あります。1. 岡谷市役所建設水道部水道課市役所4階配布時間午前9時から午後5時閉庁日土曜日日曜日祝日年末年始12月29日から1月3日 2. 岡谷三市博物館シルクファクト岡谷配布時間午前9時から午後5時休館日水曜日祝日の翌日年末年始12月29日から1月3日ツツジがデザインされたマンホールカードの写真が載っています。赤色のツツジと白色のツツジが2つずつ描かれています。写真説明終わり。出前講座。下水道事業の内容について水道課の職員が直接出向いてお話しします。テーマ、下水道の仕組み、公共下水道の仕組みと現状。日時、月曜日から金曜日午前10時から午後9時の間で、ご希望の時間、所要時間60分。対象、市内に在住、在勤、在学の人で構成されるグループ、少人数でも可。費用、講師派遣料は無料です。会場利用に必要な経費などは、お申し込みの皆さんの負担になります。問い合わせ、カルチャーセンター、障害学習課。申し込み、電話、248404。2025、クリーンレイクスは、ふれあい祭り。クリーンレイクスはの施設見学、下水道関連の展示などのほか、各種イベントやキッチンカーによる軽食などの販売もあります。この機会に、ぜひご家族で足を運んでみてください。日時、9月27日土曜日、午前10時から午後3時。場所、クリーンレイク諏訪、諏訪市豊田終末処理場。内容、施設見学、下水道関連の展示・実演、プランクトン観察、マスコット触れ合い、書道パフォーマンスなど、問い合わせ、水道課、内線1411。長野県諏訪湖流域下水道事務所、電話582955。問い合わせ、水道課、内線1411。1431